で、横山さんはこれぐらいですか、この今回のアメリカ議会突入事件については。
まあ、別にあれなんですけど、どうですかね、ヨンチャン発祥なんですよね、キューアノンっていうのが一応。
ほ
ヨ
うほう。
ンチャン。ヨンチャン。
はい。
ヨンチャンっていうのは、欧米版、2チャンね。
はい、まあ、2ちゃんをパクったやつですよね。
そうそう。で、実際、ひろゆきさんが一応、代表みたいになってるんですかね、ヨンチャンも。
代
確
表
か。
にはなってないっけ。まあまあ、でもまあ、まあ同
買
じで
収
す
か
よ
なん
ね。
かしてるんですよね。
はあ、はあ、はい。
なんで、だからまあ、そういう意味で言えば、日本のネット文化が与えた影響もあるということなんですよ。
まあ、間接的に言えばね。
そうなんです。だから、2チャンネルの土壌から、こう発生したっていうか。
だからトランプ支持の、象徴するカエルのぬいぐるみありますもんね。マペット？なんだっけ？カエルの、
ああ、そうなんですか。
泣いてる、名前なんだっけ？この目がでっかい、あのカエルね。あれも、まあ、4ちゃん、4ちゃん発祥のネットミームから来てますもんね。
ああ、そうなんですか。
はい。もうそのトランプ時代のオカルトパワーに書いてありましたけど、このこれね、こいつ、目が、なんだっけ、マペットだったっけ。ねえ、はい。
だから、ちょっとまあ、思想的な話になるというか、あれで申し訳ないんですけれども。
いえいえ、そういう話をするためのラジオなんで。
いや、だから、2チャンネルって、多分、そのひろゆきさんはね、まあ、それこそ新自由主義的な発想というか、まあ、こういう場所があって、で、そこにいろんな、たくさんの人が流れ込んできて、で、まあ、いろいろ議論をすると。でも、その議論をする中で、どうですか、その場なりのね、自治が生まれて、どうですか、ルールが生まれて、なんかその場が自然といいようになっていくんだみたいな発想があったと思うんですよね。ちょっと分かりにくいかな。
いや、まあ、わかりますよ。
分かります？ただ、そう思ってたと思うんですけれども、それがでもね、まあ、結果を見ればですよ、いわゆる、まあ、ネトウヨみたいな人たちがいっぱい出てきたりとか、そういう、まあ、アメリカだったらこういうキューアノンみたいな人をこう生み出す土壌になってしまったっていうね。
まあ確かにそうですね。もうそこまで広げて考えたら、今回のアメリカ突入、議会突入事件はひろゆきのせいだったっていうことになりますもんね。
まあ、ひろゆきのせいというか、ね、だからそういう、どうですかね、そういう極端さと親和性を持つというか、本来はこう、もうちょっと公平な、なんていうんですかね、場が醸成されるというか、そういう考えがあったんじゃないかなと思うんですけれども。
あれですね、昔のネットで、ね、自然発生的にこう、ネチケットみたいなのがされてて、
そうですね。
そういうのを狙ってたって始めたところもあったかもしれないですよね、確かに。
そうですよね。
まあもちろんそれこそネオ麦茶事件の、あのね、バスジャック事件、バスジャックというかね、ね、
バスのね、
もうネオ麦茶っていう、あれもう2000年？ 2001 年とかであ
れ
す
は
け
す
ど、
ごかったですね、でもね。
あれの時に嘘は嘘であると見抜けない人でないと掲示板を使うのは難しいってね。まあ掲示板を使うのは括弧なんですけどね。嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいって、ひろゆきさんがね、言ってもう、
言ってましたね。
ね、もう、まあ、誰もが知るセリフですけども。まあ、結局、そういう人たちにリテラシーが上がっていくでしょう、徐々にっていう意図があったと思うんですよね、あの時のひろゆきさんにはね。まあ、真逆ですかね。どっち
そう
か
で
と
す
いうと、
ね。
まあ、真逆というか、まあ、二極化した感じですよね。別にリテラシーが上がってもいるとは思いますけども、リテラシーっていうものをそもそも持たないっていう選択肢を持つ、まあ、選択肢というか、もう自然とそっちの方に流れ込んでる、リテラシーを持たないという方に流れ込む人も たくさんいるっていうのが10、20年後の世の中ってことですね、あの時の発言から。
もっと爆災化してきますよね。
爆災の方が秩序あんじゃないの、あれ。あのだってさ、
いや、そんな感じはする。
あれはものすごい空気感と距離感でやってますよね、どこ行けばやれるかとか、どこのダムのあそこ行くとあの体打ってる女の子がいるとか。
なんかあの話違うけどさ、爆災のさ、近所とか調べると、本当にいつも行く百均のトイレとかで、が発展場になってんのとか気づいてさ、世界がまた別のものに見えるよね。
AR ですよね、オルタナティブリアリティ、爆災というフィルターを通して。
あの丸越が、みたいなさ。
いやいや、あの僕もだから爆災を見ますね。もうごちゃんはあんまり見てないな。
まあね、見るところ、まあそれこそね、元気があるのもないですもんね。昔だったらビッパーとかね、文化がありましたけど、今まあかろうじて南ジェがちょっとね、あるぐらいで。
あ、僕ね、あの爆災の話ですか。
はい、
あ、爆災はね、あれを見てるんですよ、フィリピンパブスレ。
お
あれが面白いですね。
それは地域のですか、それとも
地域のね、地域お
店、神戸の、
神戸というか、僕はあの、まあ、久留米の、
はい、
久留米のフィリピンパブ、
福岡県の
制覇に、
福岡県の、福岡県の、
福岡、はい、そうです。はい、
瀬山先生は神戸の人ですよね。
はい、僕は神戸なんですけど、
わざわざ久留米に行くんですね。
久留米、あ、いや、あ、そうかそうか、こっちでは説明してないですよね。あの、うん、久留米ってね、30万人ぐらいの都市だと思うんですけど、
はいはい、
フィリピンパブがむちゃくちゃあるんですよ。
人口1人当たりのフィリピンパブ率は多分日本一、
トップ
世界一でしょうかね、もしかしたら。
あ、かもしれない。あの、うん、マニラの次ぐらいに多いと思う。
マニラはフィリピンパブとは言わないですからね、ただのパブですからね。マニラにあるパブ、フィリピンパブ。
まあまあそうですけど、いや本当にね、あのだからね、はい、だから爆災のその、あの九州のお水の外国人パブやったかな、うん、スレかなんかいうのがあるんですよ。そこ見てもらったら、もうほとんど久留米です。
はあ。
だから九州全域の板ですけど、
うん、
ほとんどもう半分以上は久留米ですね。
なぜ久留米に？
いやー、なんかまあ理由はあると思うんですけど。
だ、僕はあれなんですよ、クメール、はい、なんじゃないかなと思ったんですよね。インドシナ半島のね、あのカンボジアとか
の
クメール王朝の流れが福岡県に、クメール王朝の末裔が作ったのが久留米だということなんだよね。
いやでもフィリピンはインドシナ半島とは、まあ、ちょっとちゃいますからね。
まあちょっと、ね、クメールと一緒にするなって思われるでしょうけどね。そう
そうそう、はい、はい、まあまあそれいいんですけど、うん、でやっぱりね、見たらね、そのだからその時飲みに行った時についてくれた女の子の話題とかがね、バーッと出てくるんですよ。
はい、
それがもう楽しくて
あんまり共感できないですけどまあはい、
いやだ、まあ、例えばね、あのどこどこの、まあ、メロディーちゃんっていう、あの乾杯っていう店のメロディーちゃんっていう人が、まあ、歌うまかったなみたいな、
うんうん、
思うじゃないですか、
うん、
ほんで帰ってきて爆祭見たら、メロディーちゃん歌うまいよねみたいなのがブワーって書いてあって、
うん、
嬉しいみたいな。
古き良きネット文化ですよね。
まあね、
そうあるべきだった。やっぱりもう平行世界みたいな、ネットが正しく発展した世の中と、あのひどい方に発展した世の中のなんか二極化。
そんな感じですけどね。
じゃあそれこそあれですね、あの高岡早紀のお兄さんには感謝しかないですね。
そうなんですよ、
脱税してますけど、
あの兄弟すごいですよ。
高岡早紀さんにも感謝しかないですからね、あの人はもう寝取られ好きの星みたいなもんですからね。
あ、そうか、
高岡早紀の凄さはちょっとありますからね。
ええ、はい、 なんか横浜かなんかのライブハウスの娘なんですか。
ああでもそれ、まあ、神奈川出身ですよね高岡兄弟は、
うんうんうん、なんか家業はライブハウスやったという話を聞いてるんですけど、ほうほう、なんか特定できそうですよね。
なんかねあの、はい、高岡崎の話なんだけど、あの僕あの大月健二がすごい好きじゃないですか、で、あのオールナイトニッポン昔やった時に、あの公開録音があったんですよ、ダメ人間祭りっていう公開録音があって、でそこで、ね、あの大月健二が高岡崎の話題をあの人、高岡崎が好きだったから出したら、公開収録だからそのファンの女の子とかばっか来てるわけですよね、でもうめちゃめちゃ可愛くてさ咲ちゃんがみたいな話したら、一人やばいファンのやつが、全然可愛くない、全然可愛くないって大騒ぎしちゃってで放送聞いたらそこだけ綺麗に編集されてたんですよね。
それ何の話、録音マンの腕がすごい
っていう話。すごいって思いました
いやだって当時何年よそれ。
踊るダメ人間のところだから92年とか3年。
92年、ね、じゃあもう高岡早紀なんてもうすごい、もう何歳だ
多分あのね、ハウスフルーツインジェリーの CM をしたとか、よかったんですよそれがね。
そこ覚えてない。
92年だと、ね、か私は
バナナを触って、バナナを指で触るカットがあって、そうすると高岡早紀がちょっと感じたみたいな顔をするような CM があったんですよ、でその頃だと思う多分。
バタ足金魚は1990年だから、
あ多分その後ぐらいじゃないかな。
ちょっと後ですよね。中心ぐらい四谷階段でヌードになる前ですね、だから
前、ニャオニャオっていう CD を出したところですね。
ああワオっていう写真集もあるみたいですけどね。
あそうなんだ
ワオっていう、まあね、まあでもこれがだからひろゆきの対抗馬ですかね、この兄弟が。高岡早紀のお兄さんが作り出したネット世界と、ひろゆきが作り出したネット世界とで。だからもう対抗できるのは、爆災の世界、爆災の一派しかないですよね。Q アノンたちに。だからみんなが集まればいいですよね。だからあの、保坂直樹さんとか、布袋寅泰さんとか。アベンジャーズみたいにみんな敵対してたやつが仲間になって集結だって保坂さんと布袋さんいたら、あいつら2人いたらあいつら全員倒せるでしょ。アメリカ議会に特攻していった人たち、あいつら喧嘩弱いだろうから、保坂さん1人で、保坂さんって芸能人の中では最強の人ですよね。
最強説のある1人が1人ですね。
あの人か古田、古田敦也のお兄さん、なんだっけ、いとこの、なんだっけ、古田敦也のいとこの、
誰ですか、
のいとこの芸能人。大木ボンド。
ああ、大木ボンド、大木ボンドね。
大木ボンドも最強説ありますもんね。
最強説ありますね。はい、
そうですね、まあそういううまく話がまとまったところで、はい、でもそんな世の中ですから今仮想通貨の話もしたいんですよ。
あ、
仮想通貨ね、試しにもうちょっと2ヶ月やってみたんですよ、はい、2ヶ月か11月中旬かな、
はは、
はい、
はい、
だけやってみて、まあ今もう全部
売ったんですか。
今売りました、はい。
あ
っていう、まあ、初心者が2ヶ月だけちょっと体験してみたんですけど、まあ、諏訪山先生は割とベテランじゃないですか、はい、仮想通貨
はい、
そうですね。で菅さんは、
いやもう全然わかんないですね。
ああ、うん、じゃあうまく3人バランスが取れてる感じだと思うんですけど、はい、どうなんですかね。まあちょっと今ね、もうそれこそビットコイン爆上がりしてますけど、
ちょっと説明していいですかね、
はい、
あの歴史というか、
あ、ぜひ、
はい、歴史じゃないんですけど、あの、まあ、そう、ビットコインの成り立ち自体はまあいいんですけれども、
はい、
今ですね、ビットコインが1ビット4万ドル超えっていう状態なんですよね。
はい、日本円で420万ぐらいですね。
はい、はいはい、そうですよね。まあ、それで、以前1回その仮想通貨バブルみたいなのがあったの覚えてますかね。
2017年
の暮れ、
うん、
その時に要するにバブルやバブルってすごいすごいってあの時大騒ぎしてじゃないですか、
はい、
あの時で、1万9000ドルなんですよ、
うん、
しかいかなかったんですよ、ね、
200万弱ぐらい、
200万円ぐらい、
200万円強化で、はい、
はいはい、なんですよ、うん、であれがだから2018年に入って、うん、一旦ねだらだらと下がって3700ドルぐらいまで、
うん、
多分2000いつ頃かな、ね、うん、18年ちゃうか、
まあまあ、まあまあまあ大体そんな感じですよね、
はいはいはい、そうですね。だから一回3700ドルぐらいまで落ちて、
うん、
ほんでずるずるずるずる上がってきて、
うん、
まあ、1万ドルぐらいでずっと来てたんですけど、
うん、
これから、まあ、僕もクリスマスぐらいに向けて2万ドルぐらい行くんじゃないかなと思ってたんですけど、
うん、
で2万ドル行って、で僕ももう落ちると思って打ったんですよ、
はい
はい、ほんなら、その2万ドルだ超えたものが今4万ドルですよ。だ倍。
その時、
はい、
まあ、売ったのが500円ぐらいですよね。500円売ってなければ1000円になってた、
ええ、そうそういうことです、そういうことです、はい、というね、
はい、
もうものすごいことになってるんですけど、会長はいくらで買っていくらで売ったんですか。
僕は30円で買って42円で売りました、
はい、結構儲かりましたよね。
いやだからまあ正直に言いますよ、はい、正直に言いますと100万円損しました、
はいはいはい、え、嘘。
もう100万円損ですよ。
なん、あ、100万円、
まあ、いいんです取れなかった、ね、いいんです、いいんです、あの勉強のために仮想通貨、はい、ちょっとね、あの、はい、株とか仮想通貨とか勉強しようかなと思ってやっただけなんで、
はい、
あのもう100万円は勉強代だと思って、
はい、いやちょっと待って全然わかんない。
100万円を失いました。損しました。
どういうこと？
いやいや、100万円を失ったんです。
取れなかっただけでしょ、100万円。
いや。
今持ってて、どういうことだよ。100万円損しようがないじゃない、その時期。悪いけど。
爆上がりの時期ですからね、あの、ここ2ヶ月ね。
そう。
いや、草コイン買っちゃったから。
草コイン買ったんか。
いや、嘘です。嘘です。ビットコインとリップル。
はい。はい、あ、リップルか。
リップルは、はい、間違えて買っちゃったんですよ。ビットコインとリップルってね、
はい、
が、上と、だいたい上と下じゃないですか。はい、並びの中で、はい。ビットコイン、リップルみたいな感じになってるじゃん。
はい、はい、はい。
販売所とかのね、取引所とかで。ビットコイン買おうと思ってリップル、いや、はい、を押しちゃって買っちゃったんですよ。
はい。
うわーと思って、
はい、
まあいいやと思って同じ額ビットコインも買ったんで、結構貯金がはたかれたんですけど、
はいはいはい、
あのビットコインにこれぐらい突っ込もうと思ったのをリップルにも、はい、つまり倍、
あ、倍い
った、出費いっちゃったんで、
はい、でもどっちも上がったでしょ。
いやだから、
はい、何の話してるのか、ちょ何を言ってるか、ちょ
いやだからさ、もう本当にがっかりなんですけど、
はいはい、
まあ菅津さんもなんかニヤニヤ、僕は損するのがそんなにそんなに嬉しいですか、菅津さん。これズームで見てるんですけど、
これって今買っても意味がないんでしょ。
もう上がりきって、ま、でもこれからまた上がるかもしれないけどね。
そうなんですよ、そういうことを言う人もいるんですよ。
逆にさ、その100万とかだった頃ってあったじゃないですか、
うん、
はい、
その頃に買ってた人がそのまま置いといたら増えてるってことですよね。
そうです。
だからね、
はい、
僕はだから本当はもう100万儲かるはずだったんですけど、数十万ぐらいしか儲かりませんでした。ふいー。
みんなそんな何十万っていうレベルでお金を入れてるの？
いやいや、もう100万儲かるはずだったんですけどもね。すげえ損しちゃった。うん、ぐちゅんぐちゅん。実はでも数十万ぐらい儲かってます。おやおや、どうしたんですか、菅田さん。なんか、笑いが固まってますけども。え、悔しいですか？悔しい？
あんまり僕、そういう系って全然、
ふい、負け惜しみもらいました、ありがとうございます。負け惜しみもすごいほっこりします、心の養分です。ウェッティー、コガネムシは金持ちだ、すがつ涙目ピロピロピ。悔しいですか、悔しいね、悔しいですか。
何十万だったらな、別にそもそもすごいな。
今の会長みたいなやつ TikTok にまたいっぱいおんで、アンチコメントありがとうございますみたいなんで、
数十万なんてはした金ですもんね、菅田さんにとっては。じゃあそれを突っ込んでもらえばもうそれが10倍くらいになったかもしれないのにね。
いやでもそういうことだよね、本当ね。
まあそれはそうなんですよ。
それって
全部僕はコロナで国からもらった金全部ぶっ込んで増やしましたから。
あ、国からお金もらってるんですか、
コロナのね。それコロナで10万円とかね、それ何悪いんですか、何か法律違反ですかそれ。何か悪い、何かそれ、じゃあ警察に電話していいですよ、警察に。コロナで国からもらったお金、仮想通貨で増やしたやついます、今すぐ通報してください。それで捕まえられるもの捕まえてみてください。
喋れば喋れば、それってその10万買ったとして下ろすときにお金かかったりとか
ですか。手数料とかかかる。
え、それいくらぐらいなんですか、10万あたりいくらぐらいの。
あ、だから販売所と取引所があって、
はいはい、
販売所だと割となんかスプレッドっていう差が、例えば今、例えばリップルは33円になってんだけど、
うん、
それを売るとなると27円でしか売れない。
はあ、そういう感じなんだ。
ただ取引所だと個人間の取引になるから、33円ぐらいで売れる。
へ、なんかそこら辺がよく分かんなくてさ。
でも手数料もかかるから、だからあんまり細かく売り買いすると手数料でちょっとかね、そのスプレッドとかでちょっと損しちゃうから、やるときは割とまあドンと言ってドンと買ってドンと売ってみたいな方が賢いっちゃ賢いっていうの、なんか今すごい上から目線に言ってますけど、僕1ヶ月半ですからね、仮想通貨歴。
いやでもそういうのがみんな知りたくてさ、そういうのが分かんないからやんないっていう人多いと思うんだよね。
やってみりゃいいじゃねえかよ、うん、まあ、やってみろよ。いいコロナで国から金もらってんだろ。
、うん、まあそのえ、でもすごいね、それは。じゃあ死ぬほど儲かってる人もいるわけじゃない。
あ、それなんですよね、問題は。
はい、
というのが、例えばさ、多分みんな経験はあると思うんですけど、スパムメールで人質メールは来てないですかね。人質メール
ってなんですか。え、お前の母親預かったみたいなことですか。
あ、いやいや、まあ母親じゃないけど、あなたの見てるポルノサイトとか全部わかってます。
はい、
うんうん、まあ、
来るでしょ、
聞きますね。
とか、うん、まあ、それもあるし、企業とかだったら個人情報、情報は流出してるぞみたいな、
うん、
あなたとこのコンピューターの名簿がこっちにあるとかね、
うんうん、
でそれは本当にハッキングされてデータが流出してる場合もあるんですよね、
うん、そうなんですか。
でも大抵嘘でしょ。
あるんです、大抵嘘ですよ、大抵嘘ですけど、うん、でもあれって仮想通貨で払いですよね、支払い。
はあ、
うん、だからもしこの情報を消してほしかったら1ビットをここの QR コードに送ってくださいとか、そういうとこ
なんです。それはなぜ仮想通貨なんですか。
まあそれは足がつきにくいからとか、
うん、
もちろんそれはね、 全世界どこにいても送金できるわけですから。なる
ほど、ね。はい、そもそも仮想通貨っていうのはそういうものなんですか。はい、
そうそうそうです。その仮想通貨、まあ、ビットコインの成り立ちの理念みたいなのがあって、
はい、
それはどうですか、送金するのを政府に止められないようにするっていう考え方があるんですよね、
うん、
だから今その普通の例えば円をフィリピンに送るとかって結構手数料がかかったり、
はい、
制限がかかったりするんですけど、
まあ、あと追跡もされますもんね、完璧に、ほぼ完璧に、
ね、ええ、
両政府に把握される。
そうです、そうなんです、
まあ、そもそも通貨というものが、今我々が通貨と呼んでいるものは、国が発行している、なんだ、債券じゃないか、なんて言えばいいんだ、
まあ、まあ、そうですね、
金券、まあ、
券です
ね、券ですよね、
はい、
っていうのが、まあ、国が発行している券イコール通貨だと思ってますけど、通貨の一形態に過ぎないということではありますけどね、まあ、そもそも国っていうものの成り立ち自体が近代的なものではあるので、だからそれしか円とかドルとかユーロ、まあ、ユーロはちょっとまたこの話にやめるから、円とかドルみたいなものばっかり触れてるからそれしかないと思ってますけど、別に通貨というものはいろんなありようがある。でその中で仮想通貨というのを、ビットコインというものは、でもとはいえ、あれは開発者サトシ、
はい、中本サトシ、
中本サトシさんが開発したとされる、中本サトシさんがこれ俺が考えたビットコインだから使ってって言っても、国の通貨みたいな後ろ盾がないのに通貨としてどうやって通用するんですか。
わからないですけど、どうですか、例えばここが受け取って、
はい、
受け取って次例えば会長に支払って、
はい、
で会長が、例えば菅さんに支払うっていうのが、
うん、
そのつながればもうそれは通貨として成り立つらしいんですけど、
うん、まあそうですね、で、まあ、つながりがあり、でも それを、例えばじゃあこれ俺が作った、
まあ、はい、
吉田円玉ねみたいな、吉田コインねみたいな風に、ただ単純にあのおもちゃ銀行とかの券を言ってもダメなわけじゃないですか。
はいはい、はい、あ、それはだからブロックチェーン技術ってことですかね。
そうですね、ブロックチェーン技術っていうものが、
はいはい、
はい、
信頼性を担保しているというか、
はい、
その確かに会長に私が送りましたっていうのは、証明されるというか、
はい、
そういう部分があるんですよね。
私とも
らったもらってないというのが、
はい、私と諏訪山さん先生の間で受け渡ししたっていう情報が、私と諏訪山さん、はい、だけのワントゥーワンだけじゃなくて全体に共有されるっていうことがブロックチェーン、
ブロックチェーン、はい、
まあ、だからもともとそれこそ日本人が開発した P2P の技術と根っこは一緒ですよね。
いやでもブロックチェーンっていうのはまたちょっと、もうちょっとやっぱり次元が高いんじゃないですか。
あ、もちろんその、
はい、
バージョンアップバージョンだと思いますけど、
まあまあそういうところはあるかもしれないです。
だからやっぱり両方とも日本人っていうのがね、 P2P 引っ張ってたのも、まあ、ビットコインやと、まあ、サトシ・ナカモトが本当に日本人なのか、そもそも実際するのかどうかも怪しいところはあるんですけどね、
まあ、日本人じゃないという説が高いですよね、はいはい、多分、はい、
あれだよね、カプコンをさ脅迫したところもビットコインで支払い要求しましたよ。
そうなんです、
う
ん、
そうでしたね。
そうなんですよ。で、あ、そう、その話で、うん、で、いわゆるだからダークウェブで、要するに武器を売買したり麻薬を売買してる、
うん、
言われてるじゃないですか。それもやっぱりビットコインなんですよね、
うん、
やり取りする通貨が、だからはい、だからそういうアンダーグラウンドというか悪いことしてるやつらがすごいお金持ちになってますよね今多分。
まあそっか、
はいはいはい、
なんかね、ごくまれにうちもねビットコインで払えますかって言ってくる人いますよ、
はい、あ、います。すごいな、受け取ったらいいじゃないですか。
外国の人とか、
はいはいはい、
もう全部アイドントノーで返しますけどね。
あ、そうなんですか。でもそれを受け取ってたらよかったんですよね。
まあそういうことですよね、要はね。
そうです、そうです、そうです。はい、
うちはほら、ペイパルを大体使ってるから、
は
い、まあ、まあそっちの方が楽なの。
ほ、うん、ほんで、今回ね、その、ビットコインが上がってる一応理由として、
うん、
ペイパルが仮想通貨を導入するんですか、なんかどういう形でかは知らないんですけど、
う
ん、
そういう説っていうかありましたよね、なんかね。
説っていうか、もうそれは規定路線じゃない、
そうなんですよ。
うん、だし、ペイパルもそうだし、大企業とかが結構もうビットコインを認めるかみたいな流れになってるからっていうのが、その上昇のね、後押しっていうか、っていうことですね。まあもちろんそれを言ってはまあ今の多少はバブルはバブルでしょうから、まあそういう、まあいい空気感になったから今のうちに買っとけ感っていうのもあるし、まあしても多少入ってるでしょうし、あ、すいません、してってわかりますか？
わかんないです。
してから、そっからか。逆三存は？逆三存上がる？逆三存が上がるの。うん？ダブルボトム。ダブルボトムのもっとすごいのが逆三存なの。
でもさ、こうやってやっぱラジオ聞いてるとさ、うん、こう分かったふりでみんな聞いちゃうじゃん。だから僕みたいな人必要なんですよ。みんなわかんない。
まあ、してっていうのは操作するね、もっとでかいやつら、まあ、クジラとか言ったりしますよね、そのでかい大量保有者とかをクジラだったり、まあ、あとはもっと
も株の用語でしょ、
しては元もクジラは多分仮想通貨以降じゃない、
あ、そうなんですか、
違うかな、ホエールっていうのは、すいません、僕もでも1ヶ月半しかやってないんで、あの、これがすげえ知ったか無理してるんですけど。ね、まあそこら辺はもちろんありますよね。で、まあなんかやっぱりでもこれちょっと認められるなと思ったから11月半ばぐらいで一回買って勉強するにはいいタイミングだなと思って、でリップルも間違えて買ったんですけど、一回爆上がりしたでしょ。
爆上がりしましたね。
で
トーンときました。
でトーンとして、あれは連邦の、あのアメリカの証券取引所に訴訟を起こされて、リップル社がでストーンって暴落しましたよね。
そうですね、そうですね。
だから俺あの上がった時に言ってればもっとすごい得したんですけど、今もう買った時よりも下がってるぐらいですから、その暴落によって、
はいはいはいはい、
であれはまさにしてって言われてますよね。リップル社が訴訟されるの分かってるから、手持ちのリップルを高く売り抜けるために一回あの操作して、
はい、
で、まあ、リップル社 のみじゃないかもしれないけどね、その大量保有者クジラとかが、で倍 2. 点何倍ぐらいにしといて売って、で訴訟でいきなり暴落っていうのはしてが入ってるってみんなツイッターのみんな言ってますよ。
それでもインサイダー取引じゃないんですか、大丈夫なんですかね。
ね、
株でやったらダメなんですかね。
であの面白いのが訴訟は、お前それあの仮想通貨じゃなくて有価証券だろって訴訟を答えてるんですよね。
ああなるほどね。
だからそれ
リップルはちょっとそういう、
うん、リップルっていうのはビットコインと違ってこう、セントラル方式っていう、なんかリップル社が管理するみたいな、やってるから、仮想通貨の理念とはどっちかというと真逆、社は真逆、になってるんだけど、でも確かに送金は早いんですよね、
はい、
ビットコインと違って、まあ、それがリップをの、あの売りなのでめっちゃ早いし手数料もかからない、送金に、受け取りに対して、だから俺はなんとかこのリップ今暴落したんですけど、うまく少しでも高値を売れるところにボンボンボンボンこう移し替える、移し替えることはもう一瞬でできるし1円もかからないのでやって、でこのビットコインの今の、4万ドル以上のあのに伴ってリップルも上がってるんですよ、はい、多少、
はい、まあ上がりますね、
まあ、それは多分このビットコインバブルを受けたあまり何も知らない人たちが、あ、このリップルって有名なのにすぐ安くなってんじゃんって買ってるからだと思うんですよね、実質性が伴わない、でも俺が買った時ぐらいに戻したんで今ポンとそれでラッキーっつって売ったっていうのが昨日の状態です、
はい、あ、 高い時には売れなかったんですか。
高い時
は
売れなかったんですよ。だからそれで、
あ、なるほど、
あ、 そ, れ そ, うね、それとあとビットコインも割と早めに売っちゃったんで、
はいはいはい、
あの、
あ、なるほど、
全然$404万に行く、全然手前で売っちゃったんで、
はいはい、
それで100万円損したんで、ちょっと今度お金くれよ、俺100万円損したんだから。リスナーの皆さんお金ください。三井住友銀行日比谷支店普通口座3001074、この100万円失ったあるね吉田ゆうきに入金してください。
え、こういうのっていくらからやるの大体みんな。
別に、いや、いくらでもいいですよ、うん、1万とか2万で全然、うん、全然面白いと思いますよ、持ってたらね、うん、
だその金出すか出さないかでやっぱり勉強の身になり方が違うじゃん、
うんうん
うん、だから、まあ、
10万出す、
ね、うん、ちょっとヒヤッとする金出してる、だから俺は、
ああ、
うん、それじゃないと多分何にも勉強にならないと思う。ただそうなっちゃうともう一日中見ちゃう。
そうだ、
株と違って1秒ごとに変わるから、株だとほら午前の相場が終わるところまで見てさ、まあ、その日1日もじゃあ次の日で、しかも土日はやんないとかあるけど、仮想通貨はもう毎24時間ずっとあるんで、もうずっと見ちゃうから、仕事になんねえと思って全部売った。もうそろそろちゃんと仕事しなきゃいけないんで。
そう、なんかね、それがね、こう常にお金のこと考えなきゃダメなんだなっていうのがなんか想像できるのよ、自分の性格的にも。だからさ、あんましやってなかったんだよな。でも面白そうですね。
だ、それやってみて、ま、やってみて言えよ、そういうことは。
ほら、僕はね、なんかね、気づけばこう口座見たら、あ、これだけ増えてるわっていう方が好きなんですよ。だから、うん、あの常にこうお金のこと考えてるのって嫌だな。
でもあのね、だからあの、まあ、会長みたいにお金出して買うのもいいですけど、菅さんね、あの代金をもらうっていうのはいいですよ、確かに、うん、僕もね、あの支払いを仮想通貨でする人が1人いるんですよ、
はいはいはい、
1人2人ぐらいいるんですよ、うん、で、まあ、仮想通貨で払っていいですかって言ってくるお客さんがいるんですよね、
うん、
仕事のお金を、うん、で、あ、それで受け取るんですよ。で、昨日も僕1万円受け取りました、それで、うん、あの上がってるから仮想通貨でもいいみたいな、払ってもらったんですよ、
はい、
ね、そういう感じで、あのそういう感じでどうですか、自分の財布にお金を入れといたら、うん、あのまあ変動するんで、気がついたら増えてたり減ってたりするんですよね。
さっきちょっと会長言ってたけど、ビットコインって入金が遅いの？
ね、あのいろいろちょっと手数料をあの割増で払ったりしたら早く遅れたりするかな、僕もちょっとこうよく分かってないですけど、
いや、
うん、なんかね、今はまたすごい遅いですね。
いや、なんかそれと連動してるか分かんないんですけど、
はい、
そのペイパルが今度その、あの仮想通貨を作るんでしょ。で、あのペイパルがね、うん、ある時から異常に入金早くなったんですよ。そうだから、もしかしたらなんかそのちょっと練習というかしてるのかもしれないですよね。
ああ、うん、なんかそうかもしれない
ですね。今1日で買えるもんだ。
ああ
、だいたい。
でも仮想通貨ってもう瞬間です、はい、あの、うん、ビッて入るんですよ、はい。
じゃあなんで遅い早い
が、昨日僕ビットコインもらったら、
うん、
多分めっちゃ取引が混み合ってるからですね。
今なんかめっちゃ渋滞してるみたいじゃないですか、
はい、
今のこのちょうど 今今日1月9日この時、
うんうんうんうん、そうですね、昨日僕1万円もらったのは全然入らなくて、今日今朝見たら入ってましたけど、
うんうん、
だから数時間かかってますね、はい、
めちゃめちゃ不安になりますよね、あれ。このタグをつけないと絶対に戻ってきませんって、タグをつけないで送金した場合は絶対対に確実にもう電子の海に消えて戻ってこないから諦めろみたいなこと書いてありますもんね、送金するときに。怖すぎるんですよね。まあでも
失敗したことはないですよ、
はいはい、
うん、
横山さん相当もう今の状況でじゃあ儲かったんですか。
いやいや、僕ね、だからでも確かにね、4万円ぐらい持ってたんですよ、
うん、
なんか代金を受け取って、 4万円ぐらい持ってたのが30万になりました。
おお、
はい、あ、8倍ぐらい、8、9倍になったのはなった。
じゃあそれ結構前にもらってたやつ
か。で、僕も怖っ。そうですね、うん、だからその3000ドル台に下がった時にもらってたんですよ、
うんうんう
んうん、だからまあまあまあ二十数万ですから、うん、それはね、あのやってる人からしたらビビたるもんですけど、まあ嬉しいですよね、そんだけ あればね。
だから差額としてね、二十数万儲かったってことですもんね。
ええ、ええ、そうそうそうそう、うん、まあ、まあよかった、まあ、でそれでね、ね、あの僕だからとにかく一番熱かった2017年暮れから2018
年、うん、あの時に CM
バンバンのことを思って、そうそうそうそう、いろいろありましたね。あの時に、要するに今日1月9日でしょ、これやってるのが。
ああ、確かに。
ほんで、そうそう、ほんでね、1月ね10日ぐらいから急落したんですよ、うん、
はいはい。
僕それがまた来ると思って、うん、怖くなって売ってるんですよ。
いや、本当
そう。だから明日、明後日ぐらい、
うん、
はい、あの、なんか悪いことが起こるんじゃないかなと思って見てます。はい、
でもだからそういうことが起こると思ってると、はい、これがまた5万ドル台とかになるんでしょうね。
そうなんです。
で、悔しい思いをするっていうのが。だから俺も、
悔しい。
リップルの時売っときゃよかったと思って悔しい思いしたから、ビットコインも早めに売ったんですよ。
ええ、ああ、はい、はい。
そしたら、もう、
なるほど、なるほど、
はい。爆上がり、その後にしてるし。
ええ。ええ、
ちなみに、その、
天川さんに教えてもらわないと。
は
い、
ね、見方をね、逆三尊とかの見方を。あと、もなんか逆三尊どころじゃなくて、なんかいろいろありますよね。なんとかフラッシュみたいな、なんか、わけの中、名前がよくわかんない。この、なんだっけ、なんか、このね、はい、この動きの見方の、なんか、これとこれのレイラインみたいな、なんかもう、かっこいい名前のやつありますよね。
え、天川さんのインスタをフォローしてない？
あ、見てますよ、だからたまに。
見てるの、あれ、はい、なんかもう、もうなんかすごいやん、あれ、なんか、うん、なんか、
あの、もう、文学的だなとか言ってますもんね、自分で。あの、この、この、変な読み方ね。なんとかシステムとかあるんですよね、なんとかメソッドとか。
なんかね、うん、なんかすごいですよね。で、
勉強会とか言ってますもんね。
あ、そうなんや。うん、
ちょっとオカルト入ってる感じもあるんですけどね。
ああ、はいはいはい。
うん、なんか、
でも、
ま、ね、うん、で、でも2017年の時は儲けたわけでしょ。
僕ですか。
はい。
あ、いや、だからその時に、それこそ本当やったら、うん、僕、それこそ200万損しました。
ああ、吉田理論で言ったら。
だからピークで、いや、儲かりましたよ、はいはいはい、儲かったけど、ピークで売ってたら、本当ね、2、300あったもんを、
うん、
もう70万とかで売ったんじゃないですか、
うん、
売ったというか、70万ぐらいをフィリピンに送金しました、それで土産物屋をやりました、そんな感じです。
逆に言うと俺、土産物屋やるんだから2、300万儲かったんだろうなと思ったんですけどね。
いや、ダメだった。
だからそうじゃなくて、逆にフィリピンでは70万円で土産物屋できるんですね。
できます。できますね。はっきりでできますね。うん、まあまあ、もうちょっと自分で追い金はしましたけど、うん、
はいはい、
うん、まあ、70万こっきりではできなかったですけど、
うん。
うん、でもまあ、まあ、できるんじゃないですか。うまくやれば。僕はちょっとロスがあるからあれですけど。
はいはい。まあ、だから、まあ、その、俺の感覚では、フィリピンに土産物やって2、300万円単位の価値だと思ったわけです。経済的に。
はい。
で、今の話とこう、ちょうどうまく噛み合うんですけど、
はい。
ビットコインというものが、円に対してそれぐらいの2、300万円になってたり、70万円になったりするのと、それと、フィリピンで土産物屋をやるということが、まあ、例えば、俺の価格では2、300万だけど、実際は70万円ぐらいでできるっていう、そういう価値の相対的な相場っていうことなわけじゃないですか、つまり。今、我々が話してるのは。で、もう一歩話を進めて言うと、 でも、まあ、そもそも、まあ、円で儲かったってはしゃいでましたけど、さっきね、吉田君が、そもそもでも私が仮想通貨やろうとしたのはそういうことではなくて、投機目的ではなくて、仮想通貨というものが、まあ、円とは別の価値のものとして、まあ、ある意味ではリスクヘッジという意味もあるし、まあ、ある意味ではあんまり別に日本という国に依存しすぎないためというとか、ね、のもあるけど、そのためにやってるんで、極論すればビットコインが日本円に対して100円だろうと50万円だろうと、一つの、まあ、指標としては大事な指標の一つではあるかもしれないけど、絶対的な指標ではないはずなのに、ツイッター見てると日本円に対して何円上がった何円下がったしか論じてない、それしか騒いでないバカの多さよっていうことだと私は感じてるんですよね。本来仮想通貨そういうもんじゃないんじゃないのっていう、ちょっと、
まあ、でも本来の目的でやってる人って多分少ないよね。今そういう会長が言うバカな人が支えてるんじゃない。
そういうバカを私はさっきデフォルメして演じた、ギガ化しただけなんですね。カリカチュアして演じてみせただけなんで。
だからそういう人がさ、あの塩を引いていくとさ、それこそまたバブルが弾けるみたいな感じになるんじゃない。
あ、まあ、そうなんですけど、でも、あのそうなんですよ。だから実用という意味ではちょっとまだ成熟度が足りないというか、そういうとこあるんです。でもね、その媒介物っていうかですかね、まあ、投機目的と言ってもいいかもしれないですけど、あの、まあ、もうなくなることはないんじゃないかなっていう感じはあるんですよね。だからもちろん上がり下がりはあるとは思うんですけど、
だから逆じゃない、投機目的だけじゃなくなることじゃん。媒介物、それビットコインですること、はい、ペーパルで使えるようになって、いろんなものが、買えるようになったら、あの、フィリピンの土産物屋の支払いにもできるし、スガッツさんの変態 DVD を買うのも、スガッツさんが、ね、今後ビットコインやろうかなって気になったら買えるわけじゃん。でペーパルでも使えるようになって、それでどんどんやったら、それこそ楽天ポイントとかなんかまさにもうほぼ何でも買える、楽天経済圏っていうふうに、まあ、半分揶揄みたいな感じで言われますけど、何か何かありますもんね、まあ、それこそアマゾン的な商品もあれば、生命保険もあれば株もあればっていうふうになって、まあ一応、まあ楽天ってもうほぼつつがなく買える、に日本の円やドルと同じ扱い、まあ、正確に経済学者から言わせば全然違うんでしょうけど、とはいえ、まあ、うちらの肌感覚、日常感覚からすると日本円と別に同じぐらいに使えるところにほぼ近づいてきてるじゃないですか。でそれをビットコインというものも、それこそ楽天ポイントぐらいまでいけば、もう日本円に対してどうこうっていうのは、まあ、一つの大事な指標には残ると思うけど、あんまりそれだけじゃなくなる気はします、
ね、だから根付けをビットコインですればいいっていう話ですよね。まあ、
行った時使える店ありましたね、やっぱしね。
ああ、そうですよね、
で、その人たちがその人たちでビットコイン経済圏で生きてれば、日本円に対してどうだろうと、あの、独立して動けるわけですよね。それこそ昔、唐谷公人が地域通貨にちょっと未来を見出していたのと、まあ、ちょっと被るところはありますけど、そういう目的でビットコインをやってる人は、ツイッター見る限りあんまりいないですけどね。送り人的な人しかいないですから。それこそアナキストの曽山先生なんかは、むしろそういう観点でやってるんじゃないかと思ったんですけど。
そうです。まあ、完全にそういう気持ちはあるんですけど、ただ現実的にはね、結局、まあ、例えば5000円分のビットコインを送るっていう考え方ですよね、大体。だから、まあ、だから物の代金をもらうときに、例えば菅津さんの DVD が例えば、ね、1万円だとしたら、その1万円分のビットコインを送ってくださいみたいな。
それがその時に 0.001 なのか、0.0023 なのかとかね。
はい、だから今やったら 0.0025 が1万円ぐらいかなっていう感じですけど、 それを送ってくれっていうふうにはならないと思うんですよね。1万円っていうふうに入れるんですよね。
ああ、なるほど。
円で、はい、はい。
だから、スガッツさんが率先して、俺の DVD は 0.001 ビットコインだみたいな、世の中がどう動こうと。
根付けをビットコインでそれこそしていくわけですよね。
そう
していけば、
うん、ほんだ、うん、はい、いいですよ。
なるほど、なるほど。
ええ、ええ。
検討します。
絶対やんないでしょ。
でも簡単ですよ。あの QR コードポンと置いといて、ここに1万円送ってねみたいなしといたらいいわけですから、はい、
でもその楽天経済圏の話じゃないけど、
はい、
確かにね、そういうポイントカードのポイントでなぜか買おうとする人ってなんかいるんですよ。
あ、はいはいはい、
はい、で僕はヨドバシのポイントは貯めて集めてるのが結構しんどい、一回ね、ヨドバシのポイントで買えませんかって言ってきてしまって、
はい、
これは一瞬考えたんですけど、譲渡の仕方がよく分かんなかったから、結局しなかった
です。あ、でも仕組み的にはできるんだ、ヨドバシポイントって譲渡。
できないんじゃないかな。あとなんか、それこそ、なんだろう、なんか楽で、アマゾンポイントとかで買う人とか、買いたがる人とか。
アマゾンギフト券とかはいけるけどね。
だからなんかそう、日本円以外でなんか買おうとする人はね、たまに年一ぐらいだけど、
うん、
いますよね。だから、うん、まあ、ビットコインはね、それのもっとあるのものとしてさ、うん、0.001 ビットコインですって書いてあるかも、
ね、はい、はい、でも僕はあのタイの人とお金のやり取りするとき、まあ、タイの日本人ですけどね、
うん、
あのアマゾンギフトカードでやってます。
ああ。
うん。まあ、あの、5000円とか1万円単位になっちゃうけど。
はいはいはい。
はい。うん。
それはそっちの方がやっぱり余計なものを抜かれないっていうこと？
うん。だから向こうでクレジットカードで1万円のギフトカードを僕に送ってくれるんですよ。
うん。
うん、で、あの、それを代金にするというか。うん。まあ、ちょっと違法っぽいんですけどね、これは。うん、
まあ、額によるでしょうね。
うん、まあまあね、うん、まあそんな大した額じゃないですよ、うん、5000円とか1万円です。はい、
それはなんかクーポンコードみたいなものさえ送ればいい。
そうです、そうです。ほんで、それをなんか入力したらあれ、だからギフトとして送れるんですよね、あの、うんうんうん、Amazon ギフト券って、はい。
そうだよね、だからギフトって言ってるけど、
はい、はい、
まあ、金のやり取り。にそのまま直結しますよね、うん、アマゾンで何でも買える世の中ですから、
うん、で、あれはだからロスもないでしょ、1万円払ったら1万円くるから、うん、
うん、
そうですね、
だからまあ確かに着々と国家の金券、国家権としての通貨っていうものの牙城はちょっとは崩されつつある世の中ではあるんですけどね、でそれはイコール国家というものの成り立ちがちょっと崩れつつあるのと、結構、まあ、通貨と暴力装置ですよね、まあ、国家を成り立たせるものの、だから結構そういう意味ではその通貨側はちょっとゆるゆるとね、崩れつつはありますよね。
それをだからあのどこやったかな、キリバスどこやったかな、どっかの国が一応仮想通貨を国の通貨にするとかしないとかいう話はあったんですよね、うん、うん、そうなんですよね、だそういうことになってきたらまた面白いとは思うんですけどね、
だそれこそ小国とかね、ちっちゃい国とかが率先して、ね、だからそれ菅さんに今進めてるみたいに、お前やってみろよってね、やってどうなるかっていうのも見てみたいですけどね、今やれば儲かるんじゃないかな、まあでもいろんな予期せぬトラブルとかも起こるか、でもまあビットコインはとりあえずもうガチ法持ってるんだったらガチ法でいいですよね。あ、ガチ法ってわかります、スカツさん。
ガチ法
よくわかったね、だんだん勉強してきてるじゃないですか。 ね、リップルも実はまだちょっと持ってるんですけどね。
あ、まだ持ってるんですか。
うん、訴訟問題どうなるかで、でもほら全部言っちゃったらさすがに夢がなくなるんで。
そうですね、
まあ、それこそ今それがあの最悪0円じゃないですか、最悪0円になってもまあ別に全体としては損じゃないんで、まあ一応これはこれで一番ビットコイン以上にどう転ぶか分かんないんで、リップルが多少持ってこうかな、持っとこうかなとは思って、どうなんですかね、今売った方がいいのかな。でも今これバブルはバブルですよね、ビットコインのおかげで、
まあ、と思うんですよ。
あの何も分かってないあの連邦にあの証券取引所に訴訟を起こされてって知らない人たちが買い漁ってる状態ですよね多分。
あ、はいはい、
何も知らない素人どもが、まあ、初めて1ヶ月半の自分が言うのもなんなんですけど、何も知らない素人の養分どもが買ってる状態だから、今売った方がまたね、20円台に下が、20円に下手したら10円台に下がっちゃうから今売った方がいいのかなと思うんですけどね。
わかんないですよね、これ。
うちこうやってるときみんなやってましたよ、やっぱし。
ああ。
ああ、はいはい。
仮想通貨こそバカでもできるからね。
うん。
あの、
うん、
株と違って。
うん。
あ、うちこの人っていうことは僕、あのすごい好きなんで、尊敬してるんですけど。それはまた別の話。あの、間にちょっとパーテーションを挟んだんで。スカッツさんのうちこの話とは全然別の話として言ってるんですけど。
あれ実際ね、こうやって会長とかも何十万も儲かってるんだから、儲かるっていうのは、儲かってる人はいるはいるってことだもんね。
まあ基本でもそんな、
この今やった人は儲かったでしょうね、うんうん、この半年間はまあ十分、半年というかここ2、3ヶ月だね、
うん、
僕はね、
うちこのやつらが当時その2017年ぐらいの一番良かった段階で、
はい、
あの朝さ、みんなで集まった時にそういう話してるんですよ、
うん、
で、もう昨日500入れてさみたいな話してて、もう絶対嘘だなって思ってたからちょっと正直拒否反応がね、
そう、500円だったんじゃない。
だってなんでそれだったらお前朝から並んで1、2時間パチンコって思った話じゃないですか。、
うん、でもだからそれは例えば利確してないね、ガって上がってんだけど、うん、まだ
確定してない
っていうことだったら、その状態でいくらでも生きるやついますからね。いるんだ、生きるやつが、その利確してないくせにガンガンガンガン儲けたって、利確してから言えよってね、1ヶ月半の歴史の、あの、
なんか最近知った言葉を使いたい感が半端ない。
利確が俺何の略か分かってないですからね。確定、利益確定でいいの
かな。利益確定売りじゃないですか。はい、
そうか、確定売りまでいかないとダメか。
ああ、ね、そうなんだ。
僕はね、あの、イーサリアムとビットコインと米ドル。
そう、それを聞きたかったんですよ。イーサ、
うん、
イーサリアム、うん、ね、好きですよね。曽山先生。
僕はね、はいはい。
あれ何なんですか、はい、
あのね、いやいや、でも時価総額では2番目じゃないですか、一応。
はいはいはい、
かリップルよりまだ多いんじゃないですか、ね。
いや、リップルはもう爆下げしたんで、まだ、もうあれですけど、いやいや、そもそも、その、なんか、
はい、
ビットコインとリップルの違いは今、把握してるんですけど、はいはいはいはい、他にあるいろんなやつの、その、違いが、
はい
はい、一応理念とか違うわけでしょ。
まあ、イーサリアムはなんかロシアの天才少年みたいなやつが作ったの
かな。かっこいい、すげえそそる。
なかなかそんなんだったと思うんですけど、
はいはい、
あの、まあ、仕組みがどう違うのかって僕も突っ込まれるとちょっと困るんですけど、
はい、
まあ、一応ビットコインの欠点をが少ないバージョンだとは思うんですよ、
うんうん、
で、あの、一つあるのがね、量子コンピューターに対する耐性を持つと言われてるんですよ。
それですよね。それ確かに、
あの、
よくは話に出るわ、
うん、そうそうそう、あの、将来的にね、多分、うん、まだ まだ 今量子コンピューターでやられるとダメだと思うんですけど、将来的に何かが強化されて量子コンピューターに対応すると言われてるんです。
量子コンピューターがちゃんとその対応するとかしないとかの差って何なんですか、はいはい、違い。
いや僕も分かんないです正直。あの、はい、まあそう暗号化の桁が違うとかそういうレベルじゃないかな。
あ、じゃあビットコインはそれに対応できないから、
うん、じゃないですか、ね、過去のものになっちゃう。もう今更無理、はい、可能性はあるんじゃないかなと思うんです。
じゃあ富岳とかが、
富岳ではダメです。ダメ、はい、あ、そう量子コンピューターですから、ね、
富岳とかとこうブワーッとこうコロナウイルスの撒き散らし方とかまで計算できるじゃないですか。
あのそうそうそう、ああいうのとはまた違うんでしょうね。
あ、違うんですか。
はい、
なんかそのビットコインってそのほらマイニングとかなんかいろいろあるじゃないですか。
はいはい、
あれとかも全然意味わかんなくて、
なんか難しいですよねあれ考え方が。はい、
あれなんかそれぞれのコンピューターでなんかマイニングしてどうのこうのみたいな
感じ、はい、そうですね。ほんで今またはちょっとここまで高くなるとやっぱりマイニングもう一回やり出すやつが出てきてますね。あの、はい、
そのためにこう性能のいいパソコン、
パソコンを、パソコンっていうか、まあパソコンというかもう今それ用のマシンがあるんですよね多分。なんか、
マイニングって何やってんの、はい、でしかもなんかそれで電気代がかかるから電気代とあの
そうなんですよ
の経費と考えるとあんまり儲からない、いやいや儲かるんだみたいなね
とか、そうそうそうそう、
その電気代がそんなすごいアナログな、なんか学生寮みたいな話とその最先端が結びついてるのがすごい違和感なんですけど、
はい、まあマイニングって言ったら採掘っていう意味だと思うんですけど、はい、あの実際には採掘してるわけじゃなくて、うん、ねそのブロックチェーンのブロックを作るんかな、
うん、
だそうなんですよ。ブロックチェーンのそのだからデータが何個か集まってブロックになる、それがまたチェーンするからブロックチェーンなんですけど、うんうんうん、そのだからいわゆる送金トランザクションのブロックを計算してなんか作ったらご褒美でビットコインがもらえるんですよ。
あ、
確か。あ、そういうことだったと思うんです。
そういう、はい、じゃあ別にビットコイン側に対して違法行為とかルール違反をしているわけではなくて、
ああ違うんです違うんです、
そのビットコインの成り立ちに沿ってるんですね。
そうそうそう、そういうことなんです。だから理屈としてはスマートなんですよ、うん、そのビットコインのそのブロックの計算に寄与すると、うん、
でそうするとビットコイン自体もまあ価値が上がるというか、
そうそう、まあ、そう
強化されるし、でかつそのビットコイン自体の総量も増える、
ええ
から
増えるんですけど、うんうん、ビットコインはでもね送料の上限が一応決まってるはず
ですよね、はい
はい、だからまあもう量は増えない、ただね分割はされるらしいんですよ、うん、可能性が
じゃあ1万円札を2枚にできるってこと、
うん、だからあのホリエモンがやってた株を分割するってやつだったでしょ。だから石と株を希釈、うん、なんですか10株にするとか、だからそういう感じで桁は増やせるらしいんですけど、
うん、
なんかマイニングの上限は決まってるんやったかな、なんかそういう話でしたけどね。
もうあの、うん、全然意味が分かんないから、
はい、
半沢直樹の次のシーズンで分かりやすく説明してほしいよね、
はい、そうですね、そうですね、
半沢直樹も別にあんまそういう経済学のことは一切やってないけどね
でもすごいさ、分かりやすい演出でさ CG でこう教えてくれるじゃん、なんか分かった気になる感じ、
はい、まあでもあの多分分かりやすく YouTube とかで説明してると思いますよ、
うん、
僕もあの当時はごっつい勉強していろいろ覚えててんけどな、
はいはい
はい
はい、そうだから
超整理術、はい
はい、
うん、
超整理
術、あの超整理術っていう本をごっつい売れたでしょ、
うん、
あの本を書いた野口幸男さんっていう人がまあ結構いろんなところで解説してましたよね。
へえ、
あのはいはい、あの時のだから現代思想の、うん、ブロックチェーン特集っていうのがあって、
うん、
それもだから野口幸男さんがまあ主な解説をしてるというか、うん、そういう感じでしたね、懐かしい、なんか熱かったなあの頃そうなんですね。でもあんでね、はい、だからそのうん、そのだから イーサリアムと、
うん、
ビットコインとドル、
はい、
でこう一応投資みたいなのをするんですよ僕はね、
うん、
っていうのはよくあるじゃないですか、あのどういうの似てるんですよね動きが。だビットコインが上がったらイーサリアムも上がる、
うん、
でビットコインが下がったらイーサリアムも基本的には下がるんですよ。
でもそれ逆にそんな連動してるもの3つじゃリスクヘッジっていうか分散にならない、
はい、うんでまあだから真ん中にドルを置いて、
はい、
だからこうどうですか基本的にはだからドルに対してイーサリアムもビットコインも上がるときは上がる下がるときは下がるなんだけど、
うん、
なんかの拍子にビットコインが上がってイーサリアムが下がったりするじゃないですか、
はい、
ほんならまあイーサリアムを買うとか、
うん、
一応そういうことを僕なりに考えてやるんですけど、
うん、
全くうまくいかないです
。真面目に聞いてます
よ。ガチ本なんかそうですね。だから僕も天川さんの真似して、
はい、
いろいろ考えてやってるんですけど、まあうまくいかないですね。あのだからガチ穂でじっとしてるのが一番賢いかったかもしれない。うん、
まあねでも。
そう
面白くないですからね、それだと。
そうなんですよ。あ、だから、菅田さん、ゲームとか好きやからさ、
はいはい、
強いかもしれないですよね。
いや、昔ね、はい、メタルギア作ってるあの小島秀夫の小島プロダクションが、
ええ、
Nintendo DS で株、バカでもそれこそ分かる株のゲームを出してたんですよ。全然分かんなくて小島プロダクションでも俺を理解させないんだなと思って、あ僕はこういうの向かないなと思って、ね、
あ
やってないんですけど、うん、でもまあ今の話聞いてると本当なんか面白いは面白いですよね、うん、
まあ面白いです。あのちょっとまあ、うん、サイバーパンク的な興味も惹かれるというか、うんうん、そういうまあちょっとサブカルっぽいんですよねなんかね、うんうん、
まあ、生き物だよね、本当によ
く。まあまあ、そうですね。
うん、まあ、ねえ、だから、一応、だから、ちょっと、まあ、違うものの見方は、なんか、与えられますよね。まあ、ちょっと視点の違うポイントというのがあるっていうのは、ただ、その、ちょっとヒートするお金、かけないとダメだけどね。まあ、かけるっていうか、その、かけるっていうか、あれでもギャンブルのかけじゃなくて。
それも嫌
なんだよな。
でもやっぱダメだよ、それは。あの、まあ、これぐらいでいっかじゃダメですよ。ちょっとヒヤッとするお金やんないと。まあ、僕はそれで儲けましたけどね。でも別に儲けることが目的じゃなかったんで、勉強させてもらってお金払おうと思ったら、勉強させてもらってお金をもらっちゃった感じですかね。それで H2N9500円で買いました。あとこの3話サプライの300円のスピーカー買いましたから、こうやって皆さんに僕が儲けたお金をリスナーの皆さんや菅津さんや曽山先生に還元してるんですから、これが経済を回すっていうことなんじゃないですかね。
そうです、ありがとうございます。
いえいえ。